よし、じゃあ約束なんで話しますか。
ライドシェア、ライドシェア、
ライドシェア、
ライドシェア光る。
いやいやいやいや、俺は全然何も関係がないし、何も絡むつもりもないし。
そうですよね。あなたなんか下手なこと喋っちゃダメな人でしょ。
まあそうね、デジ庁の近くでも動いてるしね。
そうだよね。何かうごめ
いてる。でもそんなにインサイダーなわけじゃないし、うん、何かをめちゃくちゃ知ってるわけでもないんで、うんうん、まあ一般論のレベルで予想とかを話しても、うん、何か問題があるわけではない、うん、ないはず。ない、
うん、
ない。
でもなんかいろんなビジネスメディアとかですごく盛り上がってるじゃないですか。
ライドシェア、
ライドシェア、
うん、盛り上がってるな。
僕が観測してるのだと2つの観点で盛り上がってると思ってて、
はいはいはい、
1個はやっぱりインバウンドが11月とかだともう2019年のピークよりも超えてきたみたいな、
うん、
だってそのインバウンドに入ってきた人たちの移動手段って本当に厳しいものがあるねみたいな、
うん、
特にローカルに行けば行くほど、でローカルに行けば行くほど日本って観光資産結構いっぱいあるのに、だからそこに導いたり、飲食店連れてくみたいな手段が足がないっていう、でタクシーもコロナで全部消え去っちゃってるから、まあ、大変だよねっていう、うん、その需要に対して供給がもう破壊的に足りないっていう観点から、まあ、なんか、じゃあそれを埋めるためにっていう意味でのライドシェアっていう話と、
うん、
あとこれだけ規制されてきた産業であると、そのタクシー業界を守るために、まあ、ライドシェア的なものを排除してきましたと、日本が。
うんうん、
で、そのこう一つの代表格が、まあ、タクシー業界、
うん、
Go とか、Go テクノロジーでしたっけとか、
はい。
と、今後、そのライドシェア的な派閥、ロビングをしていく派閥、これってどう融和するのかみたいな。
うん、
この2つの観点でよくいろんなメディアでライドシェアが取り上げられ始めたな、この半年ぐらいですかね、
うんうん
うん、急に盛り上がってる感が出たなみたいな。
急に盛り上がってるけどね、
うん
うん、
みんなそんな気にしてた？ライドシェアどうとかって、タクシー
どうなんだろうね、なんか、うん、まああんま俺普段地方とかに行かないから、
うん、
あ、なんかその、まあ、観光もあるけど普通に地方とかのタクシーの足がないみたいな話とかも、
うん、
まあまああるじゃん、まあ、買い物難民がどうだとか、
はいはい、うん
うん、なんかでもあんまり実感はなかったかなと思うけど、うん、まあ、確かに今年にタクシーの捕まりづらさは異常なんでストレスは抱えてるよ。
東京で？
僕はね、東京で。
あ、そうなんだ。
うん、すごい減ってる、タクシー減ってて、なんか捕まらなくなった、うん、本当に。
そうなんだね。
まあ、どうなんだろうね。盛り上がってるよね。
盛り上がってるね。
まあ、うん。でも、言いたいことは、あれでしょ？青柳さんでしょ？まあ、メディア出てるから、いいんじゃない？
あれ、もう喋ってるんだっけ？
ああ、でも、確かにこれは、やや、うん、あれかもしんない。
うん、
フライングかもしれなくて、なんか、
うん、
記事になってたけど、なんか、うん、会員登録しないと見れない部分だった気がするから、そういう意味では、ダイヤモンドさん、本当にすいませんって感じで。
ダイヤモンドさん、本当にすいませんって感じ。
訴えられたらすいません、本当に。
確かに。まあ、でも、周知の事実という感じですかね、うん。
そうじゃないかな。まあまあ、うん、オープンなメディアに書いてあるんで、別に、その隠すつもりがないってことだと思うんですけど。
うんうん、確かに。うん、
青柳さんね、メルカリ辞めてライドシェア事業に、
はい、いや、ヤマン、
いや、すごいっすよね。いや、
いや、すごいっすね。
すごいと思う。本当にすごいと思う、う
ん、いや、本当にこの執念というか、それがすごいなってね。
いやね、メルカリもどんどんとね、うん、中でどんどんとなんてそうできることも増やしたし、まあ、うん、偉くなられて
うん、うん、
本当にね、たくさん業績も上げて、
うん、
輝かしいのにそれを捨て去ってというか、まあ、
はい、
ね、飛び込んですげえなと思うけど、
うん、すごいね。でもこれ本当に仮に Uber みたいなものが日本でできるとしたら、要はなんか下手したら軽くメルカリなんかよりも超えるぐらいのサイズのなんか産業を起こそうとしてる、うん、まあ、本当産業を起こす感じですよね、これだと。
ああ、なるほどなるほど。
そういう方をし
てるんですね、
今ないもの、うん、だから、うん、
どうも。でも実際にまあ、まことしやかにメディアで語られるその必要性とかは、
うん、はいはい、
まあまあまああるとして、これはなんか一消費者、うん、そして一起業家として どう見る、う
ん、ちょっとピュアなところから行くと、一顧客というか、うん、一消費者的な目線で見ると、まあ、僕その
めっちゃ楽しいじゃんこれ。
僕地方に住んでるじゃないですか。
うん。
地方に住んでるとタクシーそもそもほとんど使わないんですよね。
うんうんうん。
うん。なんか自家用車ですね。ほぼ。
はいはい。
で、なんでその乗る側としての体験というか何を求めるかっていうのはあんま正直感覚ないなって、ヒカルさんと同じ。
ああははは。
タクシーだろうがライドシェアだろうが別に何かそれを強く求めるっていうユースケース自体が個人的にはそんなにこう日々日々面さないなっていうのが正直なところ で、例えばなんかうちの妻とかがその病院がもう少し大阪市の近くにあったんで、で、ま、生まれるってなった時はそのそれこそタクシー乗って行ったりしてたんですけど、本当じゃあ年に本当数回そういうのがあるぐらいにしか使わないっていうぐらいタクシーあんま使わないんですよね。もう基本は家族で移動するときは自家用車とか、どっか行きたい場所があるときは自家用車で移動するってことが多いん で、地方はそういうことがなんか一般の日本に住んでる人だと普通なんじゃないかなと思ってますと。でそこに外人がなんかわー、外人って言い方ちょっと良くないか、観光客がわーってきて、で足がないっていうことをなんかあんまりこうシーンとして見るかとか想定しているかっていうと、ちょっとよくわかんないので、なんか今起きてる何かをめちゃめちゃ置き換えるってものでは、なんか自分の身の回りの観測上はあんまりないなっていう。むしろそのライドシェアとかで足がこう小回りが効くようになるから、こういうところに新しく行くようになりましたとか、なんかそういう新しい需要の創出みたいなものとくっついて、なんか伸びるとか爆発するとか、そういうことなのかなって。だからまだ本当想像の範囲を出ない。確たるこのペインが解けますみたいなのが、乗る側としてはよく分かってないっていうのが、丸一ですかね、
うんうん。
地方都市在住、30代男性、
うん。なるほどね。
うん。で、もう一個は、ライドシェアのドライバーやるかやんないか問題的な。
はいはい。
だから僕らもドライバーなんで、仮にこう、その、だからライドシェア的なものでドライバーをやろうと思ったらできるような環境に仮になるとしたら、それやるかやんないかで言うと、まあ多分やんないよなって気はしてて。
うん。
まあ、もう少しその観光名所みたいなところに住んでる人の方が、それ、お、ちょっとこれで一発稼ぐかみたいな気にはなるのかもね。
うんうんうん、なる
ほ
ど。うん。確かに。確かに感覚的にはそれはわかる気がしますな。
そうですね。で、
例えばでもバスとか、うん、ごめんごめん、どうぞ。
あ、
話を。うん。
あ、いいの？
うん、もちろん。
でもう一個、ただなんか期待みたいなのがあって、ちょっと僕、そのモビリティとすごい密接した事業やってるじゃないですか。
そうだね。
物運ぶ、ラストワンマイルの物運ぶ。で、日本で、その、ラストワンマイルの物運ぶっていう、その、物流2024年問題っていうのがあって、
はいはい。
まあ、要は、ヤマトとか佐川とか、まあ、それ以外のもっと零細も含めた物流業者さんって、うん、要は、まあ、9時5時の、超えた分がほぼほぼサービス残業とかになっちゃってるから、ここをパキッと切りましょうみたいな。まあ、それによって、まあ、実は今までって、まあ、100の給与で、この人たちを140ぐらい働かしてたけど、100の給与で100までしか働かしちゃダメですってなると、40あぶれるじゃんみたいな。
うん。
でも日本の運びたいもの自体は増えてるのに、これまでも40ぐらい、供給力が制約かかったら、これ運べれなくねみたいな。単価上がるじゃん問題っていうのが2024年問題の、まあ、すごい雑な見方だと思ってるんですけど、なんかこれを解決する一個の策は、なんかいわゆるギグドライバーとかだと思ってて、なんかそういう方面だと、なんか強烈にニーズあるなっていう風に思ってるんですよね。
うん。
なんか、あ、これ今運んでほしいっていう人のものを、まあ、なんか1キロ2キロ運んであげるみたいな。で、そこの供給力が足んないんで、私やりますってところは、すごいチャンスが明確に、もうペインもクリアにある場所なんで、
うん、
なんか、こっちは、その、これをライドシェアと呼ぶかどうかわかんないんですけど、ギグドライバーみたいな人が生まれると、大きく解決される問題はあるんじゃないかなっていうふうに思って、
うんうんうんうん、なるほど。
うん。で、それは結構期待したいって思ってますね。
うんうんうんうん。なるほどな。
うん。
だから、パッと聞いて思ったのは、確かになんか既存のユースケースの置き換えみたいな話で言うと、そもそもそういう市場みたいなのがあるのかみたいな話だと思うんだけど、うんうん、でも実際どうなんだろう。俺がなんか今パッと思ったのは、 結構田舎とかでも、なんかバスとか乗ると、なんか2人くらい、なんかおじいちゃん乗ってるな、みたいな。はい、あのバスって、そういう風なので、直接ドアっていうドアで運んでくれる人がいたら、いらねえんじゃねえか、みたいな。なんかあんな海辺の国道とかでの、ベンチとかで座ってるおじいちゃんとかも普通に車でビューンみたいなんじゃないかなとか、
はいはいはい、
なんかわざわざ近くの駅まで行ってなんか2駅くらい乗って降りるみたいな、そういうところもなんかもうヒュッヒュみたいな感じになるのかなとか、なんか割とその田舎というか地方とかでその足回りとなっているが実は不便なのは、なんかまあこう、うん、タクシーではなく交通公共機関なのではみたいな気もするがどうだろう、
うん、確かにね。でもバスとかってあれですよね、その時間に時間決まってんじゃん、
うん、
出発の、で不便じゃん言うたら
不便
で、それに人をはめさせることによって経済的には成立させやすい状態であるみたいな感じじゃないですか、うん、ネットスーパーと生協の違いみたいな、クイックコマースより生協の方が儲かりやすいんじゃんみたいな話、まあね、
うん、
それは週に1回しか、でも
重点率低いぜ
週に1回しか来ないからじゃみたいな、
うん、
まあ確かに重点率は低いんですけど、
低いよな。だから理論的には別にその3時間とかに1本っていうロットにすれば多分満帆にすることはできると思うんだよね、
うん、
公共バスとかも。でもそれは多分なんかサービスレベル上なんか公共として聞けない話だみたいなことが多分あるんだろうね、
は
い
は
い、そう
そうそう、ちっとも便利じゃねえわこれみたいな感じですよね、う
ん、バスを廃止してその分なんかライドシェアに頼ってバスで使っていたお金をなんかこう、うん、道の舗装とかに使った方が良いのではとか。
確かに、
あ、なんか俺もしっかり行政の人間だな。
ライドシェアがその役割を担ってくれるんだとすると、その官と民でいうと民の方にそのなんていうんですかね、移動の能力っていうのをどんどん寄せていけるのだとしたら、官からすると嬉しいですよね。
嬉しい ね、
ね、だから補助金出そうかみたいな気持ちになりますよね。
うん、なんかバスとかにどういう制約がかかっているか分かんないけど、まあ、どんなにその限りなく空に近い便だとしても、うん、なんか1時間に1本以上担保しなきゃならないみたいなのはある気はしてて、
うんう
ん、なんかその1時間に待ってもその充填率が 10% しかならないから、10時間に1本が一番経済的だっていう、まあ、論理は、まあ、まあ業の中では通用しないと、
うん、
まあ、そういうのはなんとか知ってくれるならすごい嬉しいだろうね。
うんうん、
まあ、それだとしてもバスをなくすかっていう議論にそれですらなる気がするけどね。
うんうん、確かに。あと別の視点でなんか海外行ったらウーバーってこうマストハブじゃないですか。
うん。
100% ウーバー乗りたいやつだと思うんですよ。
うん。
僕もあの今年香港何回か出張行きましたけど、まあ、ウーバーなかったらちょっときついなみたいな。ウーバーあるから本当何も困らんなっていう感じも逆にあって、なんかその体験が日本に持ち込まれること自体はみんな嬉しいだろうなと思いつつ、いや、これもう完全に香港の記憶で言うんですけど、香港ってやっぱりその Uber のドライバーを金持ってる若い人が多いんですよ、なんか。あの乗ったうちの1回2回はレクサスで、それ以外全部テスラだったんですよ。
おお、
金持ってんなって感じじゃないですか。
確かに。
で若いんですよ、20代30代ぐらいで、で、なんだろう、まあ、香港で、住んでて暮らしてるみたいな人の、多分、あの、まあ、そんなにこう、レイヤーとしては高くないんだけど、まあ、そういう人がやってると。で、日本で、この、ドライバーをする人、誰なんだろうって思うと、あの、タクシーの、うんちゃん、高齢者すぎる問題あるじゃないですか。
ある。
ウーバーっていうか、ライドシェアにしたら、これ若くなんのかなっていうのは、結構一個問いとして疑問に持ってますね。
確かに。
若くはならねえだろうな、とか。
結構でも俺、アメリカで Uber Pool 使ったり、日本でクルー使ってたインサイトからすると、なんか割と普通に自分は稼ぐためにやってるっていうよりは、もうあの、普通に帰るんですと。その道中に人を乗せた方が空気を運ぶよりは楽しいし金にもなるみたいな感覚で、で、なんか儲けもどっちかっていうと、なんかその帰りのガソリン代がただになるんだったら、それはそれで結構車を持つ、こう、つらみみたいなやつが軽減されるみたいな、そういう感覚の人も結構いるっていう印象はあるよね。
うん、もしかしたらそういう方が、その、マスなのかもしれないですね、ギグの。
や、そうそうそう。で、なんかその、うん、それで言うと、俺はその、なんでその、まあ俺本当何も知らないで言うんだけど、青柳さんがその、うん、メルカリの中でこれをやらなかったのかっていうのは結構気にはなっていて。
確かにね。
うん、なんか最近のメルカリって、まあ、結構昔からある議論なんだけど、
うん、
まあ、物を買うと、っていうのと、お金を払うっていう体験みたいのが、
うん、
なんかこう、動機的じゃなくてもいいじゃんみたいな話っていう、すごい昔からよくあって、うんうんうん、まあ、今借金で物を買うと。ただ、うん、後で何か売って払うから、ええやんみたいな。
はいはいはい。
で、結構今それが実現してる感じはしてて、結構カードを出して、うん、なんかこう、リボ払いとか先払いみたいな感じで、まあ要は、まあ債務を負うわけだよね、買うときに、
うんうん。
その債務を、まあ、あの出品とかして、金を稼いで、まあ、返すという、
うんうんうん、
なんかこう質屋システムみたいな感じの部分が、まあ、うん、あの悪いかとすると今メルカリで実現してて、
うんうん、
で多分それをすると人が物を買ったり売ったりっていうのを加速できるからそういうことをやってるんだと思うんだよね、
うんうんうんうん、
で最近なんかスキマバイトみたいな市場に参入するっていうのを発表したけど、
はいはい、
あれも、
ね、
多分そう、うん、そうそうそう、あれも借金で物買っていいから後で働いて返せばええやんっていう話だと思ってるんで、
うんう
ん、なんかちょっとした小遣い稼ぎみたいなのをショットショットでするっていうのは結構その世界観にマッチするはずで、うん、
確かに、
まあ、ライドシェアも言うたればスキマバイトみたいな感じにも使えると思うんだよね、
うんうん、
なんならその日本人のうちかなりの人っていうのがそれをするケーパビリティがあると、
うん、
なんかスキマバイトって意外となんか聞いたことあるんだけど誰でもできない仕事もいっぱいあるらしいんだよね、
うんうん、
だからそのバーで突然今日だけ働こうとか結構無理じゃん実は。
そうね、うん
うん、結構スキルが必要で誰でもできるわけじゃないんで、うん、スキマバイトといえど裾野は存在すると。でも車乗せるってなった瞬間に結構日本全国の中で本当にかな、まあ、マスヒットしてるそのお金を稼ぐ方法、うん、なんなら出品するよりも全然むしろ資金に感じる人が多いんじゃないかって気がするんで、
あり得る。
さっきのなんかこうお金をぐるぐる回していくみたいなモデル、まあ、売って払って売って払ってみたいなものっていうのを、うんうん、いろんなキャッシュインの仕方でやるっていうのにすごい相性がいい気がするんで、
うん、
なんかメルカリがやるべき事業の一個な気もするんだよね。
確かに確かに。
これをなんでメルカリ内でやらなかったのかっていうのは、まあ、気になるね、う
ん、あいい問いですね。なんか
うん
確かにね。なんでだろうね。いや思いつかんわ。
まあ、一個あるのはそのなんかそういう行政的なところとコンフリクトするリスクみたいのを、うん、まあ、上場企業で右例にしようと頑張ってるメルカリに負わせるのはどうかみたいなふ
う
に思ったのか、うん、何なのか、まあ、もしくはまあ本当に青柳さんが自分でやりたいって昔から思ってた思いがあったのか、うん、まあ気にはなる。
個人パッション説。
うん。
うん。そうですね。まあでも独立した資本でやりたかったとか。
うん。
まあ確かになんか上場企業の、それもプライムの市場にね、上場されているメルカリの中の新規事業でやるには、あまりにボラティリティというか、要は株価へのインパクトが高すぎる。だし、うん、なんか、まあ、ほぼ間違いなく相当の金を食うじゃないですか、立ち上げに対して。需要も供給も集めなきゃいけない、ツーサイドプラットフォームもゼロからっていう、でロビーングもセットでってなると、まあ、なんか相当な人材を投下しなきゃいけないってなると、まあ、必要に、例えば、
ね、
今ってメルカリって JP はもう黒字ですみたいな。で、US とかこう、ちょっと身をきれいにして、なんか全体で見ても、キャッシュが出る会社ですっていう見せ方になってってるエクイティストーリーと、まあ、多分相当真逆すぎて、ボラがでかすぎるみたいな。なんで、本体に対する株価へのインパクトがでかすぎる、ボラティティでかすぎるってなったから、うん、まあ、これ外でってなった可能性はありますね。
まあ確かに、そうだね。Uber vs Lyft とか見てても、
うん、
なんか、ドライバーとかって多分、初期は金の叩き合いで囲い込むみたいな感じになる可能性はあるもん。うん、どうなんだろうね。そうなんのかな。
Uber 今年初めて黒字化したんですけど、
あ、そうなんだ。
確か通期で。だから今年2023年で、Uber のスタートって2009年とか7年、7年だったかな？ 7 年とかだから16年かかって黒字化する事業を で、それまでウーバー食った金額って何兆円だみたいな感じじゃないですか。
うん。
で、それを日本でやられるんですよねみたいな。まあ、マーケットサイズ10分の1だとして、4000億円ぐらい食う事業、黒字化までに、をやるのだとして、それってメルカリが扱える資本構成じゃないよねみたいなのは、議論として普通に出そうですね。アウェイさんの発想から。
さすがヤモティ。そうだよね、
うん。でもそういう勝負をなんかしようって思う時点で、やっぱりなんかもう、何段か、高いところにいる人だなって感じしますね。
うんね。
うん。
いや、でも、しびれるね。
すごいね。いや、すごいわ。
しびれますね。
こう、結構、あと、起業家ってすごい大事なのって、こう、みんな乗れるかっていうのはすごい大事だと思うんですよ。
うん。
乗れる、なんか、あ、もうそのチャレンジ押せますみたいな。その、投資家もそうだし、採用もそうだし、だから事業一緒にやる人たちもそうだと思うんですけど。で言うと、このタイミングのこれって、なんか乗れない理由ないじゃないですか。なんか、うわ、憎いね、みたいな。
確かに。そうだね。なんか、バッドコップを用意することにも成功してるしね。
そうそうそうそうそうそうそう。
タクシー連合みたいな。
うん。いや、わかんないけど、今日本で一番エクセレントな会社がレイヤー X だとしたら、スタートアップ業界で、仮にね、だとしたら、なんかみんな請求書を受け取るための SaaS カーみたいに、多分、とこれを比べたら、うん、ライドシェアだな、乗れるな、みたいに思うエンジニアとかは、多分多いと思うんですよね、相対的に見たら。
いやー、そうね。いや、これは採用力みたいのはやばいと思うよ。その、結構、ね、今、スタートアップって強烈な C 向けサービス不足。
そうですね。
うん、なんか、わかりやすいサービス作りたいって思ってるのに、うん、まあ、それを別途するに足る会社みたいなのはなくて、
うん、
まあ、でかいところは軒並み SaaS みたいな。
うん。
うん。久しぶりに来たんじゃないかなっていう。
そうですね。で、ちなみに最後自分のスタンスを言うと、僕、やっぱスタートアップめっちゃ村だなって思ってるんですよ。村だなっていうのが、こう、どっかがポコって上がると、どっかがポコって下がったりするんですけど、全体としてなんとなくふんわり大きくなってるみたいな感じで、
うんうんうん、
まあなんか、これの煽りが短期的に来たりとかも絶対すると思うんですよね。採用しづらいとか、
うんうん、
なんか、やっぱそういうものに注目がついて評価がつきやすくて、まあそうじゃない、SaaS とか、なんか、え、小売りの DX? 渋みたいなとか、全然あると思うんですけど、結構波なんで、結果的に最後、こう村がでっかくなってると、なんか、みんなおこぼれに乗れるみたいな感じがあるなっていうのを、なんか、もうすぐ7年経とうとしてるんですけど、やっぱ思ってて、なんかそういう意味で言うと、やっぱ村でかくする話だなと思って、僕は乗れるなって思いました。
おぉ、すごい。
うん。
すごい。いや、まあね、あんだけの会社の日本事業責任者を務められて、
ねえ、いや、すごい
な。投げ打って、いや、どうなってんだろう。
いや、みんな乗れる
よ。これからまだまだ楽しいと、これからまだまだ楽しいと思ったんだけどね、メルカリも。
そうね、全然こう、まだこう、稲穂を刈っていくフェーズですよね。
いやね、確かに。蓋開けたら誰が中にいるかとかは、かなりありそうだな、うん、これ。
いや、ね、いや、ゴシップとして楽しみましょう。
まあ、そっち俺はなんか近すぎて、なんか近い人もいっぱい中にいそうだから、ふた開けてみたら。
確かに近すぎるね、ヒカルさん。
そうね、ただなんかね、キリキリするよね、結局その、なんかまあ、競合もどういうスタンス取ってくるかみたいな話があるけど、多分何もアセットがない状態から始める人たちはそんな多くないはずで、
うんうん、
何かの延長として参入してくる人たちの方が多いはず。だから、うんうん、まあ、資本があるところが相手になると、本当に痺れるよね。やっぱ、
痺れるね。
青木さんも CFO 畑だからさ、やっぱお金のコントロールに対して結構厳しいし、その人がこう赤字をずっと流しながら、
うん、
やるっていう時のテンションみたいな。
確か
に。オフィス8切れんちゃうかっていう、なんか勝手なそういう想像しちゃうけど。
いやーね。そう、なんか、とにかく金を食う事業だと思うんで、その CFO 出身で、うん、だからまあ財務、すごくしっかり理解されていて、まあおそらく エコノミクスとかも気にするし、気にした上で今踏むべきだみたいなことを多分ちゃんと意思決定できる人だと思うんですけど、なんかそういう人がこうどうやってこの産業に対してどういう会社作っていくのかとかはなんか単純に気になりますよね。
うん、
勉強させてもらいたい。
いやすごいね、
いやいやいや、なんかある種僕対極的な事業会社だなと思うんですよね。なんか毎年2倍10倍になるような、あと何かがこうブレイクしていくようなものではない、ブレイクスルーがめちゃくちゃあるみたいな事業じゃないんですけど、うん、多分その30年絶対伸び続けると言える GMOPG とかモノタロウとか、なんかそういう本当に e コマースの黎明期から成熟期までをこう見れるっていう楽しい身がある事業だと思うんですよね、うん、自分はね。生鮮コマース、
そうだから、うん、本当にでも リアルニーズがあるかでね、この日本人の生活パターンとか慣習みたいなものっていうのを踏まえて、
うん
うん、やっぱループとかも頑張ってるけど、なんかその日本人がなんかこう、うん、なんか気質してキックボードを好むかみたいなところはやっぱ言ってある気がするんだよね。周囲にどう見られるかとか、ね、うん、まあ、時間解決するみたいな話ももちろんあると思うんだけど、文化的なところって、
うんうん、
でもやっぱなんか日本人の気質って結構強いからね、
強いね、
知らない人と乗り合わせるみたいなことをなんかこう文化的な慣れが来るみたいな話で言うのかとか、
うん、
まあ、そのマイカーみたいなものに対する愛着とか、なんかよくわからん、うん、その非合理的な要素がいっぱい絡み合っているそのタイプのコンシューマーの塊なわけで、
うん、確かに
そこになんかリアルなニーズっていうのが、なんかそのいわゆる机上で書いたような少子高齢化だからどうとか、買い物難民がどうみたいな話だけで語れない部分をさっぴったときに、本当にリアルマーケットがここにあるのか。
確かに、あとなんか今ないとしても、そのどこかでこうティッピングポイントというかバホッと何か変わる瞬間が訪れるのかとか、なんかそういうことが、うん、まあ今考えても誰も分かんないんで、やる以外に分かる方法はないんで、あのやっていただくしかないと思うんですけど、
そうね、
それは本当別途ですよね、賭けですよ、スタートアップなんで。うん、そのでかい博打張れるっていう時点でもう一個大きい才能じゃないですか、孫さんとかも。
うん、
だから、
そうね、確かに、
うん、まずはその際を使い切ってほしいなと思います。
おお、いいね。さすが、起業家としていいコメントをもらいました。
いや、もうね、
ちょっと触れるの危ない話題かなと思ったけど、話してこれは面白かった。は
い、いや、よかった。今日の前半の方に収録した、お前はネタを持ってこない芸人としての、最低限の務めを果たしました。
確かに。
ネタはないからリアクションでなんとかしよう。
そうですね。じゃあまた来年くらいに輪郭が見えてきたら、またこの話は振り返りつつ。
そうだね。うん。もう、定期のネタにしよう、これ。
確かに。うん、呼ぶか、青柳さん。
いや、来ないっしょ。
何も本当のこと言ってくれなそう。うん、呼んだとしても
。うん、僕、ドズメされそう。あの時さ、こっち強
い
ですか。
いや、そんな大人げないことしないような人。大丈夫。
はい、
はい、
じゃあそんな感じで。
フリーアジェンダでは皆さんからの感想や質問をお待ちしています。ツイッターでハッシュタグカタカナでフリーアジェンダをつけて投稿いただくか、概要欄にある Google フォームよりお送りください。皆さんからのコメントはフリーアジェンダ一同いつも楽しく読ませていただいています。また番組内で紹介させていただいた方には、後日忘れた頃にノベルティが届く可能性もあります。それでは今日もフリーアジェンダをお聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。